愛の言う、私はあなたを知っている。私はあなたを知っている。あなたが私を忘れても、私はあなたを忘れない。私はあなたを私の右の手のひらに刻み、あなたを握りしめ、私の愛の中であなたを導こう。こよ、恐れてはなりません。あなたの前にいくつもの問題が許され、様々な試練が許されていることを私は知っている。しかしこよ、それはあなたを祝福するため、それはあなたをさらに豊かな私の恵みと愛の中に導くためです。これを恐れてはいけません。あなたはその試練の中で、その山の前で立ちすくむのではなく、賛美の声を上げなさい。私に向かって喜びの声を上げなさい。あなたにはできなくても、私にはできる。私にはできる。私はその山を崩し、あなたの前に平地を作ろう。道のないところに、私は道を作り出していこう。これを信じなさい。私があなたの前に道を作り、あなたを導いていこうと、主は仰せられます。
この今回、このウイゴであった木原めぐみ姉妹に、この20年の時が満ちて、このフィリピンという扉が開いた事柄は、この明確に神の使命、長崎教会における時の印であり、このメッセージであると主は言われます。この新年のこのイスラエル派遣が出るこの同じ日に旅立つ事柄も一つの印であり、またメッセージであると主は言われます。この朝教会に集うお一人一人に確実に神の時は来ると主は言われます。それはこの忍耐を切らしてはなりません。またこの人間的に動き、この神の計画ではない道を歩み始めてはなりません。この私の時が来て、それぞれにこの扉は開くゆえに、この忍耐強く神の時を待ち、神の御声に聞き従う歩みを成し続けていきなさいと主は言われます。
賛美隊が霊的な枷を砕いていきましたが、私はこの後アジア使徒団の働きを本格的に開き進めていこうと主は教えます。私はアジアの地にさらに多くの教会を立て上げ、また聖霊のネットワークを張っていきます。そしてこの場合の時代に、私は全世界の私を愛し私に従う者たちと共にあなた方を導いていこう。あなた方は自分のことだけにとらわれて、目の前のことだけにとらわれて、小さく物事を考えてはいけません。私は歴史を導いている神。天と地を作り、全世界を創造し保っている神。その私に目を向けなさい。その時あなたの小さな世界から、全世界を作られた神の視野にあなたが入ります。その時あなたの人生に対する、あなたの愛する者の人生に対する、私の計画をあなたは見出すでしょう。それはあなたの思いよりもはるかに高いもの、あなたの追いもしないもの、しかしそれは必ず成就する。あなたが信じ従うとき、それはあなたの人生の中に、愛する者の人生の中に成就してくると主は仰せられます。私は希望をあなたに与えます。失望に終わらない希望、その希望をしっかりと握り、幻を持っていきなさい。私はこの場合の時代に、あなたを祝福の源として召し、用いていこうと、主は仰せられます。九州の23番です。
朝ごとに新しい主の憐れみは、主の恵み豊かに受けて歩き出す。主よ栄光表したまえ、今日も主のしもべとして用いたまえ。朝ごとに新しい主の憐れ、主の恵み豊かに受けて歩き出す。主よ栄光表したまえ、今日も主のしもべとして用いたまえ。もう一度。朝ごとに新しい主の憐れみは、主の恵み豊かに
しばらくの忍耐を切らしてはいけません。もう十分我慢した、もう限界だと思っているものがいます。しかしもうしばらくの忍耐を切らしてはいけません。確かにあなたにとっては限界です。私はよく知っている。私はあなたに頑張れというのではありません。これを私に求めなさい。忍耐する力は私から与えられてきます。あなたはどれほど頑張って我慢したかを知っている。でも我慢ではなく希望を持って待ち望むことを、忍耐することをあなたに教えよう。私はあなたに言葉を与え、幻を与え、幻を信じて待ち望む喜び、忍耐することの祝福を教えていこう。これを歯を食いしばってではなく、私の言葉を信じて待ち望むことを学びなさい。喜びを持って待ち望みなさい。それはあなたの人生に大きな祝福と新しい恵みの扉を開くことになると主は教えます。
この賛美隊の働きは、このイサハや大村と使わされていきましたが、さらに私はアジアの国々にあなた方を導く投資を得られます。この賛美隊の働きは、このアジア、ヨーロッパ、イスラエルと、さらに全世界へと使わされていきます。あなた方はいつも喜びを持って賛美を成し続けていきなさい。私はあなた方を全世界においてこの賛美の働きに立て、私の栄光を表していく投資は言われます。
私は再び世界中から人々を招き、また世界中にあなた方を使わせていこう。フィリピンからエディたちが来ましたが、さらに今回カンボジアからルツ宣教師が帰ってきましたが、さらに私は多くの人々を使わし、またこの場所へと、この国へと導こうとしてはいれます。私はこの終わりの時代に主を愛し従う者たちをアジアで、そして世界で聖霊ネットワークによってつなぎ合わせていくと主を教えます。あなた方は神の家族というこのことの恵みと深さを知るだろう。教会は神の家族であり、教会の頭はイエス・キリストご自身です。教会にはキリストが満ちている。このことの祝福と恵みをあなた方はさらに深く知っていきます。教会の奥が開かれてきます。教会を通して受ける恵みは、あなた方思うよりも驚くほど広く深いことを、この後、さらにはっきりとあなた方は知るようになると、主は仰せられます。ガデル三九州の10番です。
野には花が咲き乱れて、歌の季節がやってきた。長い冬は過ぎ去って、大雨も通り過ぎた。我が愛するもの不思議のよさあ立って出ておいで、神様のラブコー。ガディラブ愛こそが全て、ガディラブ愛を信じ続けて、ガディラブ愛こそが全て、ガディラブ愛ラブ。涙 愛するもの、美しい人よ、さあ立って出ておいで、神様のラブコー、ガーディンラブ愛こそが全て、ガーディンラブ愛を信じ続けて、ガーディンラブ愛こそが全て、ガーディンラブ愛なみかディラブ、ガーディンラブ愛こそが全て、ガーディンラブ愛を信じ続けて、ガーディンラブ愛こそが全て、ガーディンラブ愛なみ、ガーディンラブ愛なみ。
ガーディンラブ、神様は愛です。それ以外にあなたをたどることはできません。あなたの広い、深い、高い、この愛を本当にありがとうございます。今日も私たちを命を懸けて愛してくださったその主の愛の中で、賛美を捧げ、その御臨在の中で行こうことのできる恵みをありがとうございます。今ここに住んでおられる主が、人一人に常に触れ、働いておられることをありがとうございます。さらに御言葉を通して人一人に触れてくださり、語ってくださり、神様の恵みの中に私たちを生かしてください。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。証をありがとうございます。御臨在を感謝します。予言の言葉を感謝します。今日集われた一人一人をありがとうございます。今日集えないでいる一人一人をありがとうございます。またすでにあなたは牧会しておられる神の使命の朝日教会の40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を持ってご自由に語り、お一人お一人に慰めと励ましと希望を与え、御言葉を持って信仰を立て上げてくださって、あなたの与えられる勝利と祝福を共に豊かに受けることができるように導いてください。主に期待します。上からの知恵と知恵と礼をたとえを持って語ってください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。お座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、3日目の間主に期待しながら御言葉に聞いて、いきたいと思います。今日は山田とゴスペルクラブ、何か来てくださってますけれども、先日、山田とゴスペルクラブがですね、心のふれあいフェスティバルという、大村でですね、賛美をいたしました。で、シャロームゴスペルと、タラミのシャロームゴスペルと一緒にやって、まあ、56人ぐらい総出で立ったんですけども、その時のことが、御子市民に出てますので、ぜひ後で読んでてほしいと思います。この時は、ね、1000人ぐらいね、聴衆がいたんですけれども、まあ、その中で賛美したんで、ね、その時に書いてありますので、ぜひ後で読んでおいてほしいと思います。それでですね、ちょっと時間が押してますので、書き足ですけれども、先週もいろんなところ行ってきましたが、その中で、面白いなと思うのはですね、ちょうどまあ今、めぐみがフィリピンに行くことになりましたけれども、まあ、彼女もずっと留学したいと思っていて、今回開いたんですが、地区キリスト教会に行ってきたときですね、先週の火曜日の夜行ったんですけれども、教会の方の上司の方が乳がんで手術をされて、まあ、その後、教会にちょうど生まれて初めて来られたんですね。まあ、S 様はもう、話を聞いて信徒おられたんですけれども、来られてお祈りをいたしました。ですごく主に触れられていましてですね、まあ、その後、随分元気になられたんですけれども、まあ、来られたんですね。それからあと、平牧師ですね、まあ、家族牧師ですけれども、まあ、もうかなりキャリアなんですけれども、一番最初、名古屋の和合ってところですね、和合キリスト教会と牧会しておられたんですけども、その奥様が手術するときに、もう天に帰りましたご主人の平牧師がですね、その手術の日に、ちょうどなんかその教会の方がある、ちょっといろんな問題があって、助けてほしいって来たわけですね。で、明日にできないかって言ったけど、引っ越しかなんかでですね、今日じゃないとダメだってことで、その奥さんの手術を置いて、その人たちを家族ごと教会に、まあ、家族ごと教会にお迎えしたんですね。平牧師を知ってる方だと分かると思うんですけど、そういう方なんですね。もう本当にこうやって、そして奥さんがちょうどその退院してきたら一緒に、ゆっくりしようと思って、冷凍庫にいっぱいなんかいろいろ買ってきたそうですけれども、奥さんが退院できないで、結局。で、その方々とそれを一緒に食べて過ごして、でその後一生懸命伝道したんですけど、伝道というか一緒にしてたんですけども、高校人か大学人か忘れましたけど、それでちょっと失敗したんですね。で、その時に、ね、きっとこのことも益になって、もっと良いところを神様備えてるからって一生懸命言ったんですけど、あんまりのショックでその子がですね、その時耳を貸してくれなくて、結局、お世話したのに教会から出て行ってしまったんですね。 すごくそのことで心を痛めておられたんだ。そしたらですね、何年か前にちょうどお祈りしている時に、その方が実は今中国に留学しているということで、そしてそこから献金を送ってきたんだ。その献金で一緒に私は中国に行ったんですね。そういうことがあった。ですごく良かったなと思ったんですけど、実はですね、その方々はですね、今東京アンティフォ教会の方に通うようになったんですね。でホームページで平牧師がもう召されたことを2年前ですけどね、知ってびっくりしてですね、連絡してこられたんです。それはちょうど平夫人がものすごく落ち込んでいた時に電話かかってきたんですね。なんとその方はですね、今東大の医学部を出て、そして中国で勉強した後に今度は東大の医学部の大学院に入りまして、そして平牧師にお世話になったと。で大学院を卒業したら平牧師に報告に行こうって、それを目標に頑張ってきたそうです。その家族ね、ね、それで亡くなったことをしてびっくりして連絡をしてこられたんですね。そして本当にあの時人生の一番辛かった時に助けてもらった。で今もイエス様を信じてます。で今半島県結局そのことになったんですね。で秋元牧師が言ってますけど、一番礼拝の時、前に第一礼拝も第三礼拝も前に座ってらっしゃるって言ってました。すごいなと思うのは、もう20年ぐらいでしょうかね、もっとかな、15年ぐらいかな、分かんないけど、こうそう昔やって離れていってしまった人は戻ってきたわけじゃなくて、こう本当にそれを目標に頑張ってこられてですね、はい、でなんかもう涙ながら喜びながら泣いて感動した証しとられましたね。本当にあの時撒いた種が無駄でなかった、もう本当に嬉しかったって言っておられましたよね。そして今アンティオキに家族全員で、もう家族みんなでね、つながってらっしゃるんですね。でそういう話だけじゃなくて、もう一つはですね、若かった時に教会でいろいろ問題が起こった時に、救われて間もない人がなんかその人にくっついて出て行ってしまったんで、心痛んでたら、その人がちょうど先週ですね、名古屋に今住んでるんですけども、どうしても謝りたくてって訪ねてきたそうです。そして来たって、そういうことが、ね、2つ続けて起こったんですね。そのね、で私も開拓をしました。開拓はゼロからスタートするんですね、誰も知らないところで。そうすると若い時は一生懸命なんですけど、一生懸命のあまりかえってやりすぎて迷惑かけたりすることがあるんですね。そして離れてしまう人がいるんですね。そして心がすごく痛むんですね。でもそういうことが全部今回復してきたって証だったんですね。でその証を聞いながらなんかすごく感動したんですね。で失ったものが帰ってきた、しかも本当に祝福されて帰ってきたってことをね言われて、とっても喜んでおられたんですけれども、そして自分の教会にも教会に来ている方の上司の方が来られてね、なんか地方キリスト教会がなかなか来なかったんですけどもね、一気に動き始めてるんですよね。で明らかに神様が今その時が満ちてきて、こう御手を伸ばしておられることをすごく強く感じます。で今までねずっと待ち望んできたけど何も動かなかった方、一生懸命祈ってきたのになんか神様のことが見えなかった方、落胆しないでください。主には時があります。確かに忍耐して待たなきゃいけない時ってある。でも神の時が来ると、神ご自身が手を動かされ始めると、驚くほど速やかに神ご自身がことを動かし始めるんですね。でなんかこの主の時間という群れ全体の中で今時がね一つ満ちてきてるぞってことをすごく感じます。だからねそれをねぜひ期待してほしいというふうに思います。他にもいっぱい話はあるんですけれども、それをしているとそれだけで終わりますので、聖書の方に行きたいというふうに思います。ヨハネの9章を開いてください。ここはですね、生まれつき盲人だった方をですね、イエス様が治された、見えるようにしてくださった話なんですけれども、一節からお見せしますね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと書いてあります。で簡単に今日もお話ししますね。ちょっと前にお話ししましたから、道の途中でって書いてある。オンダウェイですね、道の途中でってことが書いてある。ということは途中なんです。目的があってどこかに行っていたんだけど、その途中で生まれつきの盲人を見られたと書いてある。さらっと書いてありますけど、皆さんですね、人は目的を持って行ってるときはそこに向かってまっしぐらってことが多いんですね。でもし立ち止まって目を向けるって言ったら、何か変わったこととか興味があることがあるからです。これ生まれつきの盲人は当時物乞いをして生きていたと思います。社会福祉なんてないので、誰も目を留めなかったし関心を持たなかった人に、イエス様はわざわざ何か目的を持って歩いておられたはずなのに、立ち止まってこの方に目を向けられたんですね。で生まれつきの盲人に関心を持ったり目を留める人はほとんど誰もいなかったと思います。でもイエス様は誰も目を留めない、関心を持たない生まれつきの盲人に立ち止まって目を留められたんです。で今日はねちょっと時間がないので詳しく話しませんけど、私の人生にはですね、すごく自分が祝福されたり華やかだったりうまくいく時ってあると思います。それが多い人と少ない人がいるかもしれませんが、あると思います。でも一方でとっても孤独になったり、本当になんか失敗してしまったり、もう誰も自分なんて相手にしてくれない、誰も自分に関心もしてくれない、目も向けてくれない、すごく孤独を感じたり一人ぼっちを感じる時っていうのも人生にはあると思うんですね。 皆さんね、イエス・キリストは誰もあなたに、誰もが目を留めない、関心も持たない、その時にあなたのところに来て、あなたの前に立ち止まって、あなたにしっかり目を向けて言葉をかけてくださる方なんですね。で、ヨハネの5章のところ、この少し前にですね、ベテスタの池の話があるんですけど、38年でしたっけ ?9 年でしたっけ、こう病気だった人がいるんですね。で、水越しの祭りって言ってね、イスラエルで最も大きな祭り。今でも世界中から水越し祭りの時は帰ってきます、ユダヤ人が。だから水越し祭りの前後は飛行機は満杯です。で、今でもそうなんです。まあ、長崎で言えば、くんちですね。まあ、質は随分違いますけど、くんちね。もうみんながここ祭り、その祭りの時に、そのメインスタジオには全く目もくれないイエス・キリストは、ベテスタの池という、病人たちがたむろしているところ、しかもそこの38年病気だった誰も目を留めない、家族さえ関心も持ってくれなくなった人のところにまっすぐ行かれたんです。そしてその人に声をかけて、その人を立ち上がらせたんですね。で、イエス様はね、そういうふうに私たちが本当に孤独を感じたり、一人ぼっちを感じたり、痛みを感じたり、誰も自分に目を留めてくれなくなった時に、その時にイエス様はあなたにしっかり目を向けてくださる方なんですね。と同時にね、いやね、この長崎の町にもね、実は今、きっとね、そう見えるか見えないかは別として、すごく孤独を感じていたり、一人ぼっちだと思ってる人はきっといるんです。病気であってもなくても、お金があってもなくても、きっといるんです。イエス様はその人のところに行って声をかけたいと思っています。ぜひそのイエス様の足とあなたがなってほしい。イエス様はあなたを通してその人に励ましと慰めをきっと語りたいと思ってるね。イエス様は、誰も目を留めなかったこの盲人の前で立ち止まったんですね。そしたらですね、弟子たちがですね、びっくりしたんですね。あってね。で、こっとこう見てるからね、どこ見るといいでしょうかね。まあ、父親にしておきましょう。こう見てるからね。あっとびっくりしたんですね。そして思わずも言いました。それが次の言葉ですね。弟子たちは彼についてイエスに質問していったと。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？失礼なこと言いますよね。生まれつき盲人の人にね、この人が盲人なのは誰が悪いんだ？親ですか、この人ですかって聞いてるんですね。これも前話したと思いますが、私たちの今の感覚から言ったらとんでもないことなんですが、悲しいかな、当時の社会では、盲目に生まれつくとかハンディを持ってるということは神の呪いか裁きだっていう意識があったんです。正しくないんですよ。正しくないけど、そういう意識があった。だから弟子たちは特別悪かった人じゃなくて、当時の人たちの普通に持つ感覚を言ったわけですね。イエス様は私と待ったから、この人が生まれついたのは盲人なのはね、誰が悪いんですか、親ですか、本人ですかって聞いたわけですね。とんでもないと思うでしょうけど、皆さん今もね、実はみんなやってるんです。この子がこうなったのは、あなたがこういうふうになったのは、こうなったのは誰が悪いの、親が悪いの、夫が悪いの、妻が悪いの、子供が悪いの、先生が悪いの、誰が悪いのって、あんたのせいでこうなった、あんたのせいでこうなった、で最後は自分のせいでこうなったって言って、誰が犯人探しと原因探しをしてるんですね。ね、前話したでしょ、ダビデ君が、間もなく東京に行かれます。ダビデ君、光牧師ってのがいるんですよ、長崎場に。その息子さんのダビデ君が生まれつき耳が聞こえなかった。ね、今は聞こえます。神様の奇跡が起こりました。で、その時に先生が一番最初に聞いたのは、あなたがご主人の両親か、おばあちゃん、おじいちゃんか、そういうなんか、そういうの方いますかって聞いた。つまり遺伝ですよ。誰が原因かって。いや、いませんって言ったらですね、その時聞いたのはね、お腹の中にいた時何かあったかなって。そういう風に言われたらお母さんは大抵ね、何か考えますよね、あの時この時ってね。そして痛いますよね、普通。でもこの先生悪い先生じゃない、とってもいい先生だったんだけど、つまり普通の感覚ですよね。何かが起こったら誰が悪いのって、親なの、本人なの、あの人なの、この人なのって、犯人探し、原因探しをするんです。で、皆さん、それで解決するでしょうか？もし遺伝だとして解決するでしょうか？しないんですよ。今も昔もね、誰が悪いのかって言ってるんですよ。で、皆さんね、これは普通の人なしです、ね。でもイエス・キリストはそれに対して何と答えたかったね。こう言ったんですね。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。この人が悪いんじゃないって。この人の罪じゃない。まして親の罪でもない。違う。誰かが悪いんじゃない。こういう人間的な悲しみに思えること、悲惨と思えること、マイナスに思えることが起こったのは、誰かが悪かったからじゃない。誰かのせいじゃない。このことを通して、この人に、神様の御業、神様がどんなにこの人を愛しているか、神様がどんなに素晴らしい方か、神様がどんなに今も生きているかを、この人が知って、周りの人も知るためだよって言ったんですよ。 全然違うでしょ、見方が。全く違うでしょ。で、あのダビデ君の時にね、まあ、前も話しましたけど、恵子さんが聞いたお母さんがね、この子の耳は治りますか？で、先生、治りませんって言えなかったんでしょうね、いい先生だから。治りませんって言えないから、治ったら奇跡ですねって言ったんです。これ治らないってことを言いたいことを言ったわけですよね。治ったら奇跡ですねって。その奇跡っていう言葉を聞いた瞬間、お母さんの恵子さんはね、よかったと思ったん。やったと思ったん。神様に奇跡をしてもらえればいいって。で、それを言いに教会に来た。教会に来たらみんながね、目が聞こえないって思ってこう、ね、祈ってたらね、神様はね、奇跡だと言われました。あ、お医者さんはね、治ったら奇跡だと言われました。って言った瞬間みんなね、よし、奇跡だってこう、言われたんですね。面白い教会ですね。誰かが悪いと思ってないんです。神様はきっとこの子の、親も本人も辛いけど、このことに逆に働いて栄光を表してくださる。神の技を表してくださるって信じてるから、奇跡って来た時にみんな喜んじゃった。そして今、2歳半、この子の耳は聞こえます。ね、現実に奇跡が起こったわけですよね。皆さんね、この生まれつき盲人ね、みんな言ったん、誰が悪いかって、きっと本人もね、思ったでしょ。親かな、自分かな、そう思いながら、物乞いをしながら、おそらく希望なく生きていたと思います。死ねなくて生きてたと思います。でも、イエス様が来て初めて言ったんですね。聞いたことなかった言葉。あなたが悪いんじゃないよ。親でもないって。あなたに神の技があられるためだって。どんなにあなたが神様に愛されてるか。あなたが神様って大事な人か。それをあなたが知り、他の人たちが知るためなんだよって言ったんですね。で、なのでね、教会がこういう眼差しを持つとね、教会はね、人が集まるんです。希望が溢れるんです。命と愛が溢れるんです。ところが、教会が、誰が悪いのって言い出すと、教会ぐらい大変なところはないんです。どうしてかというとね、この聖書はね、私大学で勉強しましたけど、倫理学的、宗教学的に言ってね、この聖書はね、規範がものすごく高いんです。これあの、クリスチャンで関係なく、これはもうはっきり高いんです。ね。聖書でね、裁けない人はいないのです。ね、聖書でね、責められない人はいないのです。教会に来てね、誰が悪いのかって言い出したらですね、まあ、大変なことになります。クリスチャンホームで誰が悪いのかって言い出したらですね、妻も夫も親も子供もみんなですね、聖書を持ったらですね、裁けない人はいません。裁くどころじゃありません。荒れ地になりますね。私、クリスチャンホームでしょ？今もクリスチャンホームですけども、その子供の時も両親クリスチャンとクリスチャンホームでしょ？クリスチャンホームはね、聖書のこの恵みに立ってね、イエス様の眼差しでね、誰が悪いんじゃないって、神の技を洗うためだっていう、イエス様の眼差しを持つとね、すごく温かい希望があふれるんです。でもね、それを失うとね、聖書持ってるでしょ？なんでお父さんはクリスチャンのにこうしてくれないんだって。なんでお母さんはクリスチャンのにこうしてくれないんだって。夫は思います。妻は従うべきだ。妻は思います。夫は愛すべきだ。親は思います。子供は両親にあって従うべきだ。子供は思います。主にあって訓戒してほしい。いや、軽く言ってますけどね、聖書がありますからね、クリスチャンなのにってね、責任と原因を吐き出すとね、本当に裁けなんですよ。だってこれで切れない人はいないから。教会も一緒ですよ。そうすると若い人は来なくなる。責められるところに誰が行きますか？ね。怒られるところに誰が行きますか？もちろん、罪はあやふやにしていいって言ってますよね。誤解じゃないください。神様は罪ははっきりと言って、悔い改めを導きますよ。それは、祝福と希望だから。ね。でも、盲人の人にね、誰が悪いかってどうなるんですか？そうじゃないよって。こっから神の技を洗うためだって言ったんですね。ね。で、ここまでは前話したんで、この後今日のポイントなんで。でそういった後に、イエス様はですね、まあ、昼の間に働かなければならないとありましたけども、まあ、今が、ね、昼ですね、再臨前のですね。で、6節に問います。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、椿って書くとなんか品よく聞こえますが、椿のことです。ピッてね、今やりませんけど、ね、椿。椿を吐いて、そして、その椿で泥を作られた。泥を作って、まあ、イエス様は泥んこ遊びしたわけですね。そしてその泥を文字の目に塗って言われた。こう文字の目に塗るわけですね。これってね、理解できないですよね。どうでしょう。私がパッとドラとかを作って、誰かに塗ったらですね、パシッとか叩かれたりですね、例えば、今日ね、めぐみのお友達初めて来てくれましたけど、私がドラ作って、こうやったらですね、めぐみに言うでしょうね、お前のお父さんおかしいのかってね。そうですよね。普通じゃないですよね。これありえないことですよね。わからないですね。なんでこんなことしたのか。とかね、面白い仲介書があるんです。唾の中には、目にとっていい成分があって、泥の中にもそういうのがあって、それが混ざり合って、それをイエス様が塗られたんだとかってね、大真面目に書いてる仲介書が中にあるんです。そこまで言う必要はないと思うんですけどね。これ分かりません、正直に。天国に帰って聞きたい 一つの質問です。わかりません。なぜ壊されたか、なぜ唾を吐いて泥を作って塗られたのか、正直にわかりません。聖書に書いてないから推測はできますけれども、本当のところはわかりません。天国に帰って聞きたいですね。いろいろ推測ができますよ。いろいろ推測ができるけど、聖書にね、理由が書いてないからわからないですね。でも一つ確かなことはね、主はそれをされたん。そして面白いのはね、されてる時盲人の人がね、後の言葉を読むとね、泥を作って目に塗られましたって言ってるから、盲人は分からなかったんじゃない、見えないから分からなかったんじゃなくて、ちゃんと泥を塗られたこと分かってるし、雰囲気で唾で作ったことも分かったと思う。おそらく。ね。目が見えないと他がシャープになるから、おそらく分かったと思う。でもそれ黙ってされてるんですよね。やめてとかね、とは言ってないんです。不思議でしょ。でも不思議じゃないんですよ。この生まれた盲人はね、いつも聞いてたんです。お前が悪い、親が悪いって。そして、いつもその言葉を聞いていて、そして自分の人生に物乞いしかなかった。当時は社会福祉なんてないから希望も夢もなかった。将来のビジョンもなかった。死ねないから生きてたような状況だった。初めて言われた。あなたが悪いんじゃないよ、親が悪いんでもないよ、神の技が現れるためだ。びっくりした。初めて希望を語られた。初めて愛を感じた。その言葉の中に力と愛と希望を感じたでしょ。って思った。その人は何かやって塗ったん。おかしなことかもしれないけど、この人にとっては自分に何かしてくれて、何かこの人は私の人生にしようとしている。この人は私の人生に肯定的に希望と夢を持って愛を持って関わろうとしてくれている。その人が関わってきたんです。おかしなことかもしれないけど関わってきたんだから、そのまま受け入れたん。そしてね、その後こう言ったんですよね。ますますわからないんですけど、行ってシュラム、訳して言えば使わせたいと思うのに行けて洗いなさい。行ってシュラムの池で洗えって、シュラムって池があって、シュラムに行って洗えって、池に行けって言ったわけですね。面白くないかな池に行けって言ったわけですね。ゴーですよ、ゴー。ね。言ったわけですね。でも皆さん、この後にね、池に行って洗ったら治るよって言ってないんですよ。池に行って洗ったら見えるようになるよって言ってないんですよ。でもこの人ね、池まで行ったんです。ね。そして、書いてあるの、さらっと書いてある。そこで彼は行って洗った。すると見えなくなって帰っていった。聖書はね、ものすごくあっさり書いてある。だけどこれ考えたらすごい、泥塗られてね、池に行ったら洗えって言われたんで。で、行ったら治ると言われてないんですよ。なのに、彼は行って洗ったん。で、おそらく池までの道っていうのは、しょっちゅう歩いた道じゃないと思う。しかも生まれつき盲人だから、途中で転んだかもしれないし、目に泥がついてるから、歩いてると、きっと人々がね、いい人ばかりじゃないから、世の中は。笑う人もいたり、バカじゃないの？泥ついてるって、あんまりうまくすると私の人格を疑うからやりませんけど、バカにしてね、あ、バカじゃないのかとかね、あるいはね、なんだあいつとかね、いろいろ言われたんじゃないかと思う。もしかしたらつまずいたかもしれない。うんと悪く考えると意地悪な人足掛けたかもしれない。ね、うんと悪く考えたら、そこまで行かなくったって転んだ可能性は十分ある。でも彼はね、池まで行ったんです。何を言われようと、転ぼうと、何をしようと言ったんです。なんでだと思います。初めてね、聞いたんですよ。池に行って洗いなさいって。池に行けばきっと何かある。洗うときっと見えるようになるかもしれない。何か始まるんだって。自分の人生に、今まで何も変わらなかった、何も起こらなかった人生に、きっと何かが始まるんだっていう、初めて希望とね、ビジョンを持ったんです、彼は。だから駅まで行ったんです、これね。で、皆さんね、イエス様の奇跡ってね、あれ、治ったからすごいってことじゃないんですよ。もちろん治ったことはすごい。この後見えるようになりますからね。それすごい奇跡です。でもね、治っただけじゃないんです。その人の人生にね、生きる力と希望を与えるんです。ただ治ってよかったじゃなくて、その後に生きていく力、生きていく希望、ビジョンを与えるんです。人はね、はっきりビジョンとかね、幻を持ってるとね、生きていけるんです。どんなに豊かでもそれがないとね、生きてることはできるけどね、本当の意味で生きてることをね、失うんですよね。この人はね、生まれつき盲人でね、本当に生きてはいたけど、希望もなく生きてたんで、初めて人生に希望を持ったんですね。だからこれ歩き始めたんですよ。で、面白いと思うんですね。イエス様ね、イエス様だったら他の聖書を見て分かるようにね、別にそんな泥なんか塗っていけないんではなくてもね、こう手を置いてね、見えるようになれってばおしまいじゃないですか。だって他の箇所でしゃって奇跡やってるんだから。あるいはですね、こうね、指さしてね、目を見えるようになれとか言ったらですね、パッと開くんだ。だって他の箇所で座ってますからね、いくらでもできたん。別に池なんか行かせなくったって。そこで癒せた。わだわだこの人に自分の足で歩かせた。自分で目を洗わせた。なぜか。今までもう諦めた人生だった。座ったままで物乞いをして何の意味も持たない人生だった。初めて自分の足で立って 歩いて、自分の手で洗って、希望を持って歩き出すことを彼が始めたんですよ。そして、その結果として目が見えるようになったんです。これ単に目が見えただけじゃないんです。これは彼の人生によって全く新しい歩みだったんですね。で、それをね、主はなさったんです。で、皆さんですね、イエス様の奇跡っていうのはね、そういう素晴らしいことがあるんですね。で、それね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、まあ、この前も話したと思いますけども、先週もまた私は飯塚に行きました。そしたら今回はその、飯塚の、久坂さんとおっしゃるね、まあ、名前を言いたいと思いますもんね、本人が洗礼を受けて公にされましたので、久坂さんとおっしゃる方がですね、8月に聖火に始めてきたの。ご主人が難病です。20万人に1人の難病です。呼吸器をつけていて、もう死ぬって言われたんですね。それで、まあ、生まれて初めて教会に来られた。4月から誘われたけど、宗教が家で来なかったんだけど、まあ、来たんですね、8月にね。そして、そこで本当に種類が触れられたんですね。で、十字架を信じて、イエス様を信じた。で、その後で聞いたらびっくりしました。難病だってことを聞いたときに、私が言ったんですね。私も教会の人もね、普通に言ったんです。あ、難病ですか？大丈夫ですよって。ね、難病は治りますからって。治るでしょ？龍子を見てください。今日起きてますよ。嬉しいな。ね、目を覚まして真剣に聞いてくれてますよ。嬉しいですね。龍君は再生不良性貧血で20万人一人の難病だったんだから。ね。秋元牧師の息子さんのベニヤミン君は、東京都難病指定になった。東京の選んだ14人のお医者さんの全員が生涯治らないと言わないともらえない難病指定を受けたんだから。でも彼は今、知能と足がダメになるというのに、どっちも優れてますね。ね。で、龍君なんか、ね、元気になりすぎてアルバイトに疲れてて今日は起きてますけれども、ね、学校でタイム落とさずに勉強もしっかりして、バイトもうんとして、ね、生きてるでしょ。難病は治るんですよ。私たちは何の力もないけど、イエス・キリストには治せるんですよ。だから、あ、イエス様には治せますよって、イエス様を信じてね、祈っていけば治りますよって、全然気負わずに言ったの、普通に。その言葉がね、その人にとってはね、驚きだったんですって。初めてだったんです。いろんな宗教を聞いたけど、みんな言ったそうですね。たたりがありますとかね。先祖のあれがとかね。いや、その人言ったの、私が言ったんですよ。そう言われ続けたって。初めてだったって。びっくりしたって。誰が悪いとか彼が悪いとないで、治るって言われたって。こうしたら治る、ああしたら治るじゃなかった。治りますよって言ったんです。イエス様は治してくれますよって。本当にそうだから。それが彼女にとって驚きだったそうですね。そして、知らなかったけど、睡眠薬を飲んでた。あんまり看病疲れでね、奥さんも。その晩から今に至るまで睡眠薬が飲んでいません。会うたびごとに輝いてます。びっくりしますね。人ってこんなに変われるのかっていうくらい疲れ果ててやつら果ててたのに。でね、で子供さんがやっぱりそのお母さんの変化を見て感動したんでしょうね。子供さんも来ました、ね、そしてこの前も正解来られましたね。中3の男の子は。で彼もアレルギー性鼻炎だった。でも北九州の大人が入院してるので岡田牧師が言ってくださった時に祈ってもらったらアレルギー性鼻炎が治っちゃった。これ本当になっちゃったんで、全くそれから出ていません。それが反応がね。で、ご主人もですね、危篤って言われたのが良くなってですね、今うんと良くなってる。で、今度11月1歳から帰ったら、洗礼を受けたいって言って本人が。すごいですよね。ね。見事だというふうに思いますよね。で、この奥さんは、もう本当にこう生きることに疲れてきてて、看病にも疲れきてたんだけど、その言葉を聞いたときに、えって思ったん。治る。そこからですね、希望を持ち始めたんです。そして、ご主人に立ってほしい。ご主人はもう7年来の病気なんです。ずっとね。ね。で、息子さんが、もう意識が分かるようになってから、ずっと寝たきりなんです。だから、息子さんがお父さんの歩いた姿を見たことがなかった。でも今は、その息子さんにお父さんの歩く姿を見せたい。本当に希望を持って信じて祈ってますね。本人も、それから教会も。で、私も信じておりますので、この前も聖火の最後にね、お父さんのために祈ったの。みんながね、教会人がね、アメンって言うんですよ。ね、言った時に。そしたらその息子さん初めて聖火来たからびっくりしちゃってね、びっくりして感動してね、みんな祈ってくれるんだから彼も信仰を持ちましたよね。きっとお父さんの歩く姿は見えるって今、期待しています。希望を持ち始めたんですよ。で、本人が持ち始めたんですよ。本人がもう俺は死んだ方がいい。家族に迷惑になると思ってた。だからね、治りたい。そして本当に息子の前で歩いてみせたい。そしてもう一遍食卓を囲みたいって本人が思ってるんです。希望を持ち始めたんですよ。わかりますか？イエス・キリストは単に奇跡をなさるんではありません。私の人生に神の与える夢と希望をくださるんです。で、この希望は失望にはありません。必ず神様は成就してくださいます。体を治すだけじゃない。 生きていく中で本当に神様が与えるビジョンというのはその人をこの地上で喜びに導いて生かしてくれる。でそれを与えてくれるんですね。それをどうぞ覚えてください。でこの人はね、それをいただいたのであります、ね、でもう時間が来てますから終わりますけれども、皆さんね、自分に関してもあなたの愛する人に関してもイエス・キリストは同じように接してくださいます。あなたにもあなたの愛する人にもですか、責めや裁きを語るために来られたんではありません。それは十字架で代わりに引き受けて死んでくださったんです。十字架の上から主は言われます。もう私が苦しんだから大丈夫だ、私があなたの代わりにいたんだから大丈夫だ、だから私の与える夢を持って、私の与える希望を持って、私の与える幻を持って生きなさいって、でそれが主が私に与えてくださることなんですね。だからクリスチャンって本来明るいんです。問題があるのにね、面白いでしょ。あのクリスチャンって面白いのはね、自分はそういう問題があるのにね、なんか明るかったりね、他の人のこと一生懸命になるんですね。でなんか他の人のこと一生懸命になってる時ってクリスチャン明るいんですよ。クリスチャンは自分のためにアクセスし始めるとね、クリスチャンでも暗くなるんですよ、ね、だってもう自分のことは神様が解決してくれるんだから大丈夫なんですよ。大丈夫に決まってるんですよ。十字架の愛があるんだから絶対解決に決まってるんですよ。悩まなくても主がやってくださるに決まってるんですよ。だから私たちが主と共に生きて他に目を向け始めた時に、私の方にね、ぐーって神の働きとか恵みが溢れてくるんですね。どうぞ皆さんですね、もう一度最後言いますけど、長崎にね、あなたの住んでいる町にきっとね、今孤独で傷んでる人っていると思う。職場か学校か、あるいは町かわからないけど、ちょっと顔を上げてね、自分のことから目を上げて神様に目を向けて聞いてみてください。神様があなたにね、イエス様の愛を届けてほしいと思っている人がいると思います、ね、その人に、ね、ところにね、神様の愛を届けてみてください。あなたが元気になるから、あなたが力を受けるから、そしてね、神様の素晴らしい恵みと奇跡をね、見ることができるから、ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、私の人生に関わってくださって、自分が絶望したり落胆するときにそこに来てくださって、癒しを行い、奇跡を行い、具体的に神様の技を表してくださる方です。そして私の人生に希望を与え、幻を与え、夢を与えてくださる方ですから、ありがとうございます。壊れたものは普通は元に戻りません。でもあなたは壊れた体を健康にし、壊れた心を癒して健やかにし、霊的な混乱を立ち直らせ、壊れてしまった夫婦や親子や家族を回復させてくださいます。イエス様、もう取り返しがつかないと思ったことを、あなたは全てを益にして働かせて祝福に変えてくださいます。十字架と復活の恵みをありがとうございます。どうぞそのあなたの愛の中で、私たちが今日も生かされて、神様にある素晴らしい恵みと奇跡を共に体験しながら住んでいけれるように、私の前の方々がその恵みに預かれるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、今自分の願いや求めを神様前に一人一人祈ってほしいと思いますが、その前に短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしたいと思います。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることありますし、また聖書は全ての人は罪だと言っているので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願い、あなたの求めを主の前に差し出してください。もし体で傷んでいるところがあったり、病気があればそこに届いてください。自分はいいんだけど、自分の家族や友人で問題があったり、また病がある場合、その人のことを思い浮かべながら祈りましょう。神様は今あなたに、そしてあなたの愛する方に働いてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。お一人お一人が今祈られているその祈りに応えて、手を置いているその場所に触れて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たしてくださり、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの豊かな御業を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・されよ、痛みをイエスによって命ずる。その場所から消えてなくなる。頭痛、腰痛、関節の痛み、イエスによって命ずる。イエス・されよ。心の病を癒してください。躁鬱病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、イエス様、その方に触れてくださり、恐れを取り除き、不安を取り除き、神の愛の中で平安を与え、完全に癒してください。イエス様の名によって命ずる。癒されよ。 癒されよ、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、これらをもたらしてきている病の力、悪しき力、汚れた霊どもよ、病の霊を捨まって命ずる。その人の力、出て行け、出て行け。横っ腹が痛かった方ですね、主が触れておられます。耳鳴りがしている方、これは霊的なアタックです。耳鳴りを取り除いてください。イエス様って命ずる。耳鳴りを消えてんだくなれ。ある方に何か言われた言葉がずっと引っかかって、もう何年来その言葉が引っかかっていて、普段はいいんだけど何かあると思い出して、なんか心がこうイライラしたり落胆したり、そういうことがいらっしゃいますけど、主は言われます。そのことを徹底して感謝しなさい。その方とその言葉を感謝しなさい。神様は全くその逆の言葉をあなたに語っておられます。あなたが徹底してそれを感謝していくときに、最初感情は伴いませんが、感謝していくうちに神様があなたに語っている声が聞こえ始めます。そこからあなたの心ははっきりと癒されていくだろう。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたは必要です。私はあなたを通して私の恵みを表したい。あなたが役に立たない、自分は何の役にも立たないと思っている方が何人かいらっしゃいますが、これ 100% 惑わしです。しゃべれます。私があなたを必要としている。私はあなたを用いたい。あなたは顔を上げ、私に祈りなさい。その時私はあなたをこう力強く用いていこう。恐れないで踏み出していきなさい。その時あなたは自分の中に隠されていた賜物に驚くだろうとしゃべれます。ひだがガクガクする人ですね。主をその左に触れてくださり、完全に癒してください。イエス様やってみて、癒されよ。なんかあんまりこう会いたくないと思う人にどうしても会わなきゃいけない、今週会わなきゃいけない人はいらっしゃいますが、その人は逃げるのではなくて、そのことを徹底して感謝してその人に会いに行きなさい。そしてこの逃げ腰で会うのではなくても心を定めなさい。そして感謝をして会いに行きなさい。今回この今まではなんかいろんなことがあったんですが、あなたは心を定めて会うと、今回は思いがけない展開になります。この出会いがどれほど重要だったかをはっきりあなたはこのあと分かるでしょう。逃げ腰にならずに心を据えて会いなさい。その時の私は非常に豊かな実りを与えると主は仰られます。イエス様、ありがとうございます。お一人一人の人生に触れ、またお一人一人の体と心と霊に触れ、あなたの恵み豊かに表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。